劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティングビタミンドキ。
宮川まさるです。久しぶりにポッドキャスティングを更新しようというふうに思ったんですけれども、新作の煙突森とルールという芝居の前売りが開始になりまして、絶賛好評ビタミセで発売中でございます。 v-mise.com 劇団のホームページからもですねリンクが貼られてますので、お買い求めいただければ嬉しいでございます。まあなんといってもですね、まあマージンをね、全然取られないというまあですね、そんなことを言っていいのかどうかっていう、もう今はね、ちょっと状況変わりましたからね、こういうことも多少は言えるようになったっつうね。前はさ、結構な何十パーセントっていうね、チケットの売り上げにつき、何十パーセントを委託料と別に各プレイガイドに納めなきゃいけないっていうシステムが当たり前のようにあったときは、わはは本舗とかはねもう怒ってね、もううちの劇団に電話でそういう前売り取り扱いをする代わりにそういうところには委託しませんみたいなね、有名劇団が出てくるほど冗談じゃないわよっていう、そういうことをね、問題が表面化したときもありましたけれども、今はもうネットで我々もビタミセというね、チケット以外のものも販売しておりますけれど、そういうサイトを作りましたんで、自分たちでできるようになっちゃったから、割と各プレイガイド系もね、ネットワークが全然活かせなくなっちゃったっつうね、いうようなこともあり、力関係としてね、こんなことを喋ったら、じゃあもううちで取り扱わないよ、みたいな、そういうことを言われて、あ、待ってみたいな、そういうのがあったんですけどね。前はね、チケットピアとチケットセゾンっていうのがあってね、で、チケットセゾンの安藤さんは多分 E プラスに行ったんだと思うんですけど、ピアとセゾンをね、こう、セゾンを先に表記してくださいとかね。ピアとセゾンがね、コーツつくような形の表記はやめてくださいとか、そんなことも、チラシに関しても、劇団がお金を出して印刷するチラシに関しても、いろいろね、言われたり、干渉されたりとかしてたようなことがあったりしたわけですよ。今はね、もうちょっと違いますからね。違いますからってこともないんですけど、お世話になってるっちゃなってるんですけれど、どちらかというとね、ぶっちゃけ、劇団の、ホームページで買っていただければ 100% 劇団に売り上げがね還元されますからですね、お急ぎでない方はですね、ビタミセの方でお買い求めいただけたら嬉しいなっていう、このいきなり頭にこのですね、すっごいどうでもいいような夢を粉砕する大人の事情をくっちゃべってんのもどうだろうと思いつつお送りいたしましょう。劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティングビタミンドキ。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。村田洋一さんに作ってもらったこのね、ありがたいもんですよ。本当にジャスラックも何も関係ないからこうしてネットで使うことができるというですね、もうね忙しいですからね、村田さんもね。なかなか僕も演劇ばっかやってるから村田さんのライブ行けてないですけれど、村田さんにもですねお芝居最近は見に来ていただけてなかったりとかするので、ちょっと時間作ってね、またトークライブやったりとかそういうことを考えたいと思っとるわけですが、今回こうしてポッドキャスティングを公開しようというふうに思い至ったのはですね、先ほども言いましたが煙突森とルールの前売りが開始したからなんですけれども、今回のですね、作品が結構ねバタバタと最後まで決まらなかったので、出演者も含めてね、なんかね去年のねヒポクリティカルアイランドで燃え尽きてしまった部分が結構あってですね、燃え尽きたっていう言い方を言うとかっこいいんですけど、くたびれたっていう ものがですね、ありましてですね、もう本当にヘトヘトだったんだよな。いやー、いろいろなことがね、あったんですよね。いろいろなことがっていうとさ、その前の年が、東日本大震災があって、で、ね、もの作りにもね、当たり前だけど、大打撃がね、まあって、で、本当は、3.11 の年の、秋の公演は再演にしようと思ってたんだけど、3.11 直後の公演の時に、伸び伸びとクリエイティブができなかったのがすんごいストレスで、自分はね、結構クールな人間だと自覚しておったんですけれども、それでもやっぱり影響を受けて、伸び伸びこんなことやってていいんだろうかみたいなことがあって、で、秋の公演つっても9月なんだけど、もう新作にしようつってね、急にバタバタってやることにして、で、この今年の5月の公演に出演してくださる杉崎正弘さんにね、初めてお願いして、まあ本当にね、現場ではね、あんまりね、褒めてたりするとね、他の役者さんは、では私はどうなんだろうみたいな話になってね、めんどくさいからね、全然しれっとダメ出しだけしてたんですけど、まあ感謝するタイプでしたね。感謝するタイプでしたねっていうのは、まあなんだろうな、ハマったっていうのかな。ありがたかったんですよね。で、いろいろとこう頭の中で整理するしてから臨むタイプの役者さんなんだけど、でも整理するしないに関わらず、自分で、いや、これはこうやった方がいいんだろうなっていうのを、僕のニーズと別に自己演出ができる人ですから、見せ方とかね、いろんなところがね、面白いんですよね。もっともっとね、出てほしいなと思うんですけどね、あまりにもね、入力1のパバーヌのモミーの役が当たってっていうか、ハマってしまったので、下手な役で、中途半端に、なんかあの人この間の方が面白かったねみたいに、言われたくないから、そう、やすやすと頼むのは、ちょっと違うなっていう、そういう我慢が今まであったんですけどね。まあ我慢しきれずに、この5月には出演をお願いすることになりまして、明るく引き受けてくださって、ああ、よかったっていう感じなんですけど、今回はそのタイプの役者さんが何人もいらして、僕はもうずーっと出てほしかったナシオナルさんもですね、今回ようやく出ていただけることになって、ああ、よかったと。もうね、これね、覚えてる人は覚えてると思うんですけどね、ブラザーリコのジパング大逆転っていうね、アトリエフォンティーヌ、今もうなくなっちゃったんですかね、やったんですよ。でね、女の人なんですけど、女優なんだけど、男の、悪の権化のようなね、エロ親父の役をやってもらってですね、まあ、俺もう狙い通りな感じだったですね。まあ、達者なのはね、ちょろっとオーディションとかでね、2、3セリフ言ってもらえば、この人うめえなってのはわかるじゃないですか。で、勘もいいし、打てば響くし、まあ、もう、なんだろうな、まあ、イケてる女優さんなんですよ。女優っていう言い方をね、なんか女っていう風にくくること自体が、ナシオナルに失礼なんじゃないかっていうぐらい、なんだろう。何でもできる、でもキャラが強い役者の人でお願いすることになってね。で、眠る夢見る夜の初演の時に、お願いした藤崎さんという、いい役者さんがいてですね、声も芝居も大好きで、本当にもう一言喋るだけでふわっとこう、空間をね、空気の色を塗り替えられる、そういう役者さんなんですけれどもね、大好きなんですけどね、またお願いできることになってですね、よかったよかったっていう、そういう具合なんですけどね。あとはインスンデルで、しおりの役をやった、まちりえさんも久々登場。まちさんもね、ずっと出てほしかったんですけどね、インスンデルのまちさんもね、めちゃめちゃ良かったからね、自分の中でね、なんか、マチさんのイメージを悪い方向にもしたくないし、 なんかね、あんまりハマってない役とかで頼んで、あ、なんか意外とこの人ダメだなとかっていうふうに思いたくないなっていうような、そんなようなものとかも手伝ってですね。いや別に何やっても大丈夫だと思うんだけどね。もうどうせならちゃんと下ごしらえ、下ごしらえじゃないな、ちゃんとお膳立てをした状態で、こっち側が、あのお迎えする側が100% の準備をして、そこに乗っていただいて、もうそれはナショナルさんにしても藤崎さんにしても奈良茶坊さんにしても杉崎さんにしても同じなんですけどね。で本人のやる気と力とキャリアが、合わさった状態で 200% のものにして舞台に乗せるというような作業をやりたいなというふうに思ってたので、ちょっとね、なんだろうな、まあちょっとどういう役か分かんないんだけどやってもらえませんみたいな、そういう言い方をせずに今まで来たんですけどね。今回はちょっと役者としてですね、いろんなことを頑張ってもらわないといけない芝居になっておりますので、その公演だったらそういうメンバーでもいいだろうというふうに思ってですね、お誘いして、しかも今回ですね、こんな役ですよっていうことをほとんどの役者に言ってないというですね、大抵の場合はですね、こういう感じなんでお願いします、ああわかりましたみたいな役の説明とかもするんだけど、今回はですねスケジュールだけもらっていきなり、読み合わせの初日に台本配るときに初めてどんな役か分かるみたいな感じになっちゃって、これは、ねえ、これみたいなことになっちゃうと断りづれんだろうなみたいなこととかもあるんだろうけど、まあね、自分の中に、善意しかないんでね、あなたのことを思ってこういう役になってますっていうね、ものがあるから、それはちゃんとね、お話をして、もしなんかね、そういう、ちょっと待ってよみたいなことがあったとしてもって、まあそんなないんですけどね。まあそんな自信はあるっちゃあるんですけれどもね。自分の中でもね、もう大冒険の振り戻しのまた大冒険なんで、ドキドキするんですけども、まあとにかく、前より開始したんでよかったら、期待しといていただければ嬉しいです。ここで一曲聴いてください。スタジオに遊びに来てくれたんですけれどもね、石野田夏代さんというシンガーソングライター。オールナイトニッポンゼロとかもやってた人なんですけどね。ドキドキキャンプの佐藤光晴さんと僕トークライブやってるんですけれども、7月1日とかね、またやるんですけど、そこにゲストで来てくださったシンガーソングライター石野田夏代さんのこの街で生まれたもの、聞いてください。
夢を見た今一人歩き出す桜 街も人も流れてく風のように、だけどきっと忘れない、僕が歩いたあの日々を、この街で
石野田夏代で、この町で生まれたものでした。
劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティング、ビタミンドキ聞いてね、というかすでに聞いている。
はい、今回はですね、中身について触れずに次回に譲ろうと思うんですけど、まあ、譲るって言っても譲られても自分なんですけれどもね、さっきの話の続きで、あまりにも、役者さんがね、ハマると、なんか安くというか、ね、あの時の方が良かったねって言われるのは、自分も尺なんで、でその役者さんとの付き合いもね、なんかね、こうマイナス方向に行ってしまうから、そういうことで期間を一回置いてっていうようなことをね、よくするんですけれどもね、そういうことで言うと、だから前回のヒポクリティカルアイランドとかでもね、あの大柄のリーバーをやっていた栗山恵美さんとかはね、もうしばらくご一緒できないんじゃないかっていうぐらい面白かったんで、お会いした時のね、オーディションでしたかね、まあ陽気な笑顔が本当に、全然普通にこういう人なんだっていうのが伝わり、大体長く演劇やってるとオーディションとかもいっぱいやるでしょ。演出家そのものを長くやってると、それが嘘っぽい笑顔なのか、どうかなんていうのはすぐわかるじゃないですか。で、日常的に、あ、この人こういう人なんだっていうのがわかるから、それがね、非常に魅力的でもあり、で、怒ったセリフ言わしても何でもできるから、あ、じゃあもう舞台では泣くと怒るしかさせないで、で最後の最後にカーテンコールでチラッと笑うっていう、これだけにしようっつって、でそれまでずーっとうっせきしてたものを最後の最後に油抜くようにスーッと最後だけ笑ってもらおうみたいな考え方でやったんですけれどもね、それも僕は別に誰にも言ってないですけど、あ、なんかうまくいったみたいな、そんな感じだったんですけどね、そのうまくいっちゃったからですね、こうまた、リーバーの方が良かったねみたいなことにね、こうなりかねないんで、まあ同じ劇団だからね、別のプロジェクトでご一緒する分には全然いいんだろうけど、ちょっとね、まあとりあえず、ねえ、近いうちはお誘いできなかったりするのかななんて思ってたりするんだけど、でもさ、この微妙なのは、何なんだろうな、もたもたしてるとね、女優さん結婚していなくなっちゃったりとかさ、妊娠してちょっと芝居やってないのよね、みたいなことになっちゃったりとか、そういうことあるからさ、割とね、美味しい時に、その人がいい時になるだけね、もう、くどいてくどいて、ねえ、あれしとくのがいいんだろうなと思いますよ。だからなんだろうな、プレイボーイが、女たらしがですね、女とセックスをするのを、狡猾にスケジューリングしているのとちょっと似てますね。 もう女もうおっぱいが垂れてくる前にやっといた方がいいんじゃねえかあのことはみたいなね、そろそろなんかこう結婚しそうだから今のうちにこうちょっとやっといた方がいいんじゃねえかあの女とはみたいな、そんなものにちょっと通ずるものがもしかしたらあるかもしれないですよね。この女優さんはね、もうあの今はすごいいいけど、でももう1年も経っちゃすぐパーンとね、まあ、あのよっぽどバカなマネージャーじゃない限りはこの人ドカンって売れてるんじゃねえかみたいな、そうやって思うと今のうちにでも誘っとかないとまずいよねとか、そんなようなことをね計算するっていうか、あの必要な部分ってありますものね。まああの花の命は短いということで言うと全然短くない人もいるんですけれども、あの縁というものはね、まあまあ一期一会であることは特に芝居の場合はね、仕方ない部分はあるっちゃあるんですけれど、まあ、機会があったらね、一緒に芝居やった人っていうのはご一緒したいなと、どんな人でも思ってるんですよね。向こう全然そんなこと思ってないんですけどね。まあ、役者は演出家を見つめるっていうことはそうそうないでしょ。ダメ出しの時にね、まあ見てるぐらいだけど、話聞きながら台本に目を落とすとかってそういう感じでしょ。演出家は役者ずーっと見てますからね。すごい見つめてますから、劇団員にしても誰にしても。すんごいいろんなこと分かってますからね。あ、今日はあのちょっと肌のねお化粧のノリ悪いのねとかさ、もうくだらないことなんだけどね、えそうなんですよ。だからまあいろんな人とやりたいな、ねえご一緒した人はみんなとやりてえなと思ってたりするんですけどね、いろいろな諸事情が絡んだりしますわね。
ABC ポッドキャスティングビタミンドキ、
4月の22日からですね、日曜日の夜にラジオ日本で宮川まさるの日曜エピキュリアンという番組が始まりそうな感じですまだこれ3月だから、あとですね金曜日山梨県の YBS 山梨放送で、ワイド番組をやります。多分ね。多分っていうのは、いや、やってると思うんですけど、まだ始まってないんで、これ録音してるときはね。多分まあやるんだろうな、みたいな。ラジオさ、なんかね、わかんないんだよね。よっぽどちゃんとしてる放送局じゃないと、これあの話どうなったんだみたいな、やんのかなやんないのかなどっちなんだろうなみたいな意外とあったりするんだよね、いやこれは決してスパイシーな愚痴ではないですよ、リアルなお話ね。大体ね最終回の日に今日最終回って言われるパーソナリティとか DJ 結構いますからね。俺の知ってるだけでもFM とかはね、あ、なんだお前言ってないのみたいな、プロデューサーとディレクターが、いやプロデューサーがそういうの言うべきなんじゃないですかみたいな、なんだ言えよお前みたいなね、よくわかんないですけどね、次回はですね煙突森とルール、なんでルールなのかっていう話の立脚点と、こういう風な思ってる背景が自分の中にあるんですよねっていう、そんなお話をさせていただければと思っております。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。